信仰義人のその表明をした。それは命がけでありまして、実際に彼はそのような特別な危険を感じるような、まあ、状況ですね、その中で福音信仰というものを表明して歩み出した。その後のことは皆さんもよく聞いてらっしゃるでしょうか。まあ、そのようにしていわゆる宗教改革によってプロテスタントというのがですね、生み出されたわけですけれども、私たちはそのルター自身が大変なストレス、あるいは精神的にも身体的にもですね、本当に病気という病気、いろいろなものをこう抱えながら彼は福音に立ち続けて、そして独身で歩んできた彼が42歳で結婚して、26歳の奥さんと結婚しまして、そして家庭で家庭礼拝、家庭での賛美、本当にその全くそれまでと違う信仰のありようと枠組みをですね、見出していって変えられていった。それは戦いの連続だったわけですね。実際に身の危険を感じ、命の危険をですね、身に感じ、そういう中で彼は宣教、福音に立ち続けるということの宣教のあり方を、自分の身をもってね、表現していったわけですが、この神が守ってくださる、神こそ私の酒どころだというのは、まあ、その信仰の姿をね、最も端的に表している平安の拠り所、力の源、自分にとっての守り手、砦であるお方に対する全幅の信頼ということがですね、表されております。まあ、ここでは騒音が聞こえてきます、轟音が聞こえてきます、おたけびが聞こえます。そして特に自然、大自然がここには脅威の音を立てているわけですよね。ですから、その後のところで出てくる戦の音とは違う、そういう脅威の轟音がですね、このところには響いております。血は変わり、山々が海の中に映る、水が立ち騒ぎ、水かさが増して山々が揺れ動く、そのような脅威でありますね。そこでセラという旧詩譜があって、間があります。恐ろしいまでの自然の脅威、その轟音に怯える、しかしその中ですぐ傍らにあって私たちの酒どころ、力になり守ってくださる神と歌った後で、一転して非常に静けさを感じさせるような場面に情景が移ります。4節がそれです。川がある、その流れは意図高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせるとあります。それは人間を脅かすような轟音を、うなり声を上げてくる水の混沌とした状態ではなくて、それは静かな流れであります。聖なる住まい、神の都を喜ばせるような、そういう流れとして、小川のような、あるいは静かな人々の命を育むような、そういう流れとして描かれています。実はアラモテというのは、未婚の若い女性を表します。でこの歌は戦いの中での神の守りを歌いながら、女性合唱です。女性が歌うんですね。で細い声、あるいは澄み切った声、弱々しさをさえ感じる、そのような女性の声だから、むしろ男性の声がね、うおーとこう励ましを与えるような、そのようなエールを送るようなですね、そういう男性合唱の力強さではなくて、むしろそれと反対、そのような 女性の声でこの詩歌は歌われている。そこには弱いものか弱いものをも実は守ってくださる神様の守りの素晴らしさ、その守りというものは際立つような形で実はこの調べというものが選ばれているということに気がつきます。小さな流れが、そしてその流れが人々の命を養う、その流れが都に住む人々の生活を守る。神はその真ん中にいますし、その都は揺るがない。神は夜明け前にこれを助けられる。後半の最後のところには、国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らいだ。神が御声を発せられると地は溶けたとありますから、そこには第一節のところでですね、描かれたようなそういう脅威というものがね、戦の形で描かれてはいます。国々が攻めてくる、ものすごい数の敵が国を囲む、そういうことがありました。で、彼らはそれを幾度も経験しました。南北に分裂したユダの王国の歴史の中でもそれがありました。で、聖書の中でユダの第4代の王のヨシャパテ王、13代の王のヒゼキヤで、この2人の王様の時代の奇跡的な勝利というのは聖書の中に特筆して描かれております。このヒゼキヤ王の時代というのは、それこそその北のイスラエル王国がアッシリアによって滅ぼされて、その脅威がひたひたひたひたとこう北から南へね迫ってくるような、そういう状況ですよね。で、その中で、ヒゼキヤが取った行動というのは、アッシリアに貢ぎを納めて、平和な外交関係で国を守りたい、南ユダ王国を守りたいという、そういう強い願いが為政者としてありました。そのように貢ぎを納めて、なんとか自分たちの国の安泰を守りたいと思って、しかしアッシリアの脅威はですね、そんなに簡単に収まるものではなかったわけですね。そうして、それこそ敵兵がずっと攻めをしてきて、そうして自分たちの都を囲んで、南ユダっていうのは本当に小さなエリアでありますね。で、それに対してもう多勢に無勢のようなですね、そういう敵の兵が都を囲んでしまうというですね、無力感に打ちのめされるような状況の中でですね、それこそ降伏をしろと、ね、白旗を上げて、そして自分たちの支配下に下れ、ね、その貢ぎを納めてそれでよしなんて、そんな甘いことはないということをですね、言ってくるわけでありますね。そうした中で、それこそ降伏を迫るような演説を、ね、ラブシャケンはそこでする。そしてそのセナケリブ王のですね、派遣の権威に基づいて、これ見よがしにみんなに分かるように、わざわざ民が理解できるような民の言葉でそれを演説をする。それに対して本当にですね、背筋が寒くなるようなですね、そういう無力感に打ちのめされ、恐怖に包まれたような状況の中でね、その時預言者はイザヤであります。で、ヒゼキヤはイザヤによって励まされ、そしてイザヤによって神の守りの託宣の言葉をいただくわけであります。こうして神は全くですね、奇跡的な方法によって18万5千ですね、その敵がこの一瞬にして 人よでですね、これ疫病によって、不思議な謎の死を遂げたということがですね書かれています。で、実はその前にイザヤはこのヒゼキヤに対してアッシリアの国には内紛があると、恐れるなと、そして南の方からエチオピア軍がユダを助けようとしてですねやってくる、で北からのアッシリアの脅威、でそういう中でですね、まさに緊張感が張り詰めたような中で神様は奇跡的な守りを一瞬にして与えられた。王は国に帰ってその内乱の中で暗殺をされてその命を落とすことになるわけでありますね、敵のアッシリアの王は。ですから神様の守りはもうそれはまるでですね信じられないような勝利であったということがですね語り伝えられているわけです。で、このような歴史の状況あるいは一コマ語り継がれた神様の奇跡の守りというものの伝承の中にですね、実はこの歌は歌い継がれて場面とともに結びついて神様の守り、国がどんなに立ち騒ぎ脅威を持って攻め寄せて、そして自分たちが全くの無力であっても、でここには先ほどのそこにある助けというのはその傍らにある助けであるとしたら、この五節には神はど真ん中にいてくださる都、神は夜明け前にこれを助けられると書いてあります。この夜明け前に、夜が明けると敵が攻め寄せてくる、でもその夜が明ける前に実は主の民を助けてくださるという、時間的な、ね、その素早さということ、手遅れにならない絶妙の素早さで神の守りが与えられるということがですね、ここで表現されています。そのように神は神に信頼する者に対してですね、すぐ傍らにというそういう距離感の近さと、そしてもう危ないというその